10-7 住宅。市営住宅の入居者の募集。問い合わせ、豊品支所建築住宅課住宅係。電話代表 72-3111、 ファックス 72-3569。 市営住宅の入居者を募集します。募集内容、ファミーユ柳瀬団地、赤品中川手1個 3DK 3階。人市場団地、三郷名声1個 3DK 平屋。身体障害者世帯用、新商社手帳1級から4級をお持ちの人がいる世帯。申し込み者多数の場合は抽選です。入居開始日、4月1日水曜日。入居資格、市内に住所を有するか勤務する人で、主に次の要件を満たす人。同居親族がある。住宅に困っている。所得額が一定額以下である。申し込み者及び同居者が暴力団員でないこと。受付期間、2月12日木曜日から20日金曜日。時間は平日の午前8時30分から午後5時まで。申し込み、1月21日水曜日から入居申し込み書と入居申し込み案内を建築住宅課住宅係で配布します。市ホームページと各支所でも入手できます。添付書類を添えて、豊品支所内建築住宅課住宅係に提出してください。入居申し込み書等を郵送で提出する場合は、必ず事前にご相談ください。各支所では受付できません。特定公共賃貸住宅追い分け団地の入居者の募集。問い合わせ、豊品支所建築住宅課住宅係。電話、代表 72-3111、 ファックス 72-3569。 中堅所得者向け特定公共賃貸住宅の入居者を募集しています。募集内容、特定公共賃貸住宅追い分け団地、穂高北穂高6個、1階2個、2階4個、3LDK、家賃5万円から7万2000円、所得に応じて変動します。入居資格、市内に住所を有するか勤務する人で、主に次の要件を満たす人、同居親族があること、住宅に困っていること、所得額が基準に該当すること、申し込み者及び同居者が暴力団員でないこと。申し込み、随時建築住宅課住宅係で受け付けています。入居申し込み書と入居申し込み案内をお渡ししますので、添付書類を添えて提出してください。各支所では受付できません。県営住宅入居者の募集。問い合わせ、県住宅供給公社松本事務所。電話 47-0240。県住宅供給公社では、県営住宅入居者を募集します。募集内容、空き家募集、4月1日に入居が可能な住宅の募集、補欠募集、募集時に空き家はないが、6ヶ月以内に空き家が出た場合の募集、応募資格、県内に在住または勤務している人、同居または同居しようとする親族、結婚予定を含みます。があること。住宅に困っていること。収入が一定額以下であること。申し込み者と同居者が暴力団員でないこと。募集団地、松本地方事務所管内の県営住宅。詳細はお問い合わせください。申し込み、2月18日水曜日から27日金曜日の間に必要書類を添えて、窓口へお申し込みください。土日も受け付けます。突然の地震、あなたの家は安心ですか？木造住宅耐震診断事業、耐震補強工事補助事業。問い合わせ、豊品支所建築住宅課住宅係。電話代表 72-3111、 ファックス 72-3569。 昨年11月22日に発生した長野県上白断層地震では、白馬村や小谷村で住宅が倒壊するなどの甚大な被害が発生しました。また、長野県地震対策基礎調査によると、糸魚川静岡構造線地震、震度7想定が起きた場合、市内で全壊・大破する建物被害は約1万4000戸、市全体の約 20% と予想されています。市では地震からの被害を少なくするため、木造住宅耐震診断事業、耐震補強工事補助事業を行っています。耐震診断とは、市が派遣する耐震診断士が住宅の耐震診断を行います。簡易耐震診断と精密耐震診断があり、費用はいずれも無料です。対象となる住宅は、次のすべてに該当する住宅、昭和56年5月31日以前に着工された木造在来工法の住宅、2×4 木質プレハブ、丸太組、非木造の住宅は対象になりません。増築があった場合は、当初の建築年度が対象です。個人所有の住宅、長屋、共同住宅は除きます。申し込み方法は、豊品市所内建築住宅課か、市ホームページから入手した申し入れ書に、必要事項を記入・押印の上、提出してください。申し込みが予定戸数を超えた場合は、次年度になる場合もあります。相談は随時受け付けます。どんな診断をするの？ 1. 簡易耐震診断。耐震診断士が家の外観などを見ながら、お住まいの人に聞き取り調査を行い、地震に対する安全性を評価します。結果が 1.0 以上の場合は、ひとまず安心です。1.0 未満の場合は希望により、2の精密耐震診断を行います。2、精密耐震診断。簡易診断の結果が 1.0 未満の住宅で、補強工事を前提としてさらに詳しい診断を希望する場合に行います。耐震診断士が家の中や必要に応じ天井裏、床下などに入り、詳細を調査します。結果が 1.0 未満の場合には、補強工事内容などの提案もします。耐震補強工事に補助はあるの？精密診断結果から、補強工事を行う人には補助があります。ただし、所得制限があります。補強工事費の2分の1、最高60万円が補助されます。設計士、工務店などによく相談して、補強工事の内容を決めてください。ただし、補強工事以外は対象外です。また、住宅の増改築やリフォームを行うときに、一緒に耐震補強を行うと、それぞれ単独で行うより、壁や床を剥がす手間や元に戻す費用を節約できるため、トータルの費用は安くなる場合があります。要件が合えば、リフォーム工事費に対して、スマイル応援制度の補助が受けられます。昭和56年以前に建てられた住宅が危険と言われるのはなぜ？昭和56年に建築基準法が大きく改正され、地震に対しての建築基準が厳しくなりました。阪神・淡路大震災の被害状況でも、倒壊した住宅のほとんどは古い耐震基準で建てられたもので、新しい耐震基準で建てられた住宅は大きな被害を受けていなかったことから、一般的に古い耐震基準で建てられた木造住宅は大地震による倒壊の危険性が高いとされています。税の優遇処置は、補強工事金額により所得税の特別控除や固定資産税の減額があります。詳細はお問い合わせください。